スケープゴートという言葉をお聞きになったことがおありかと思います。司法の今週の言葉のところに、半角文字で記しましたので、ちょっとあまりにも小さくて読みにくいと思いますが、実は広辞苑という辞書で引いてみますと、次のようにあります。スケープゴート。本来は聖書の贖罪のヤギ。民衆の不平や憎悪を他にそらすための身代わり。社会統合や責任転嫁の政治技術で、多くは社会的弱者や政治的小集団が排除や抑圧の対象とされる。辞書にはそのようにあります。もともとは、旧約聖書のレビ記の16章に由来するものであります。レビ記の16章にはこうあります。イスラエルの人々のすべての罪による汚れと背きのゆえに、贖いのヤギを一頭はほふってその血を取り祭壇に振りまく儀式をし、もう一頭ヤギを用意し、そのもう一頭のヤギにはその頭の上に手を置いて、そして両手を置いてですね、イスラエルの人々のすべての罪責と背きをと罪とを告白し、それらすべてをヤギの頭に移し、人に引かせて荒れ野の奥へ追いやる。そう定められているのです。つまり、贖いのヤギとも言われ、イスラエルの民の罪を身代わりに負って死んだり、あるいは荒れ野に追いやられたりするというものです。そこから、身代わりという意味が、いわば一人歩きをし、スケープゴートといえば、責任を転嫁するための身代わり、不満や憎悪を他にそらすための身代わり、そういう意味で使われるようになりました。会社や企業社会の中で生きている方々は、ある意味では様々な権力闘争や派閥争いの中で、あるいはいろいろな団体の中でももちろんそうでしょう、そういうスケープゴートにされてた人たちのことを思い浮かべることができるかもしれません。あるいは私たちの近代の、事件の中で、ごく最近の事件の中でも、ある意味ではこう、もみ消しのためにスケープゴートと言われるような、ものにされてしまった人たちのことを、そういう検証番組や記事を通してですね、私たちは思い浮かべることができるかもしれません。今日のヨハネによる福音書の御言葉は、まさに主イエスが大祭司を筆頭とする権力者たちによって政治的な意味でのスケープゴートにされようとしているやりとりであります。政治的な責任転嫁の技術で、悪いのはあいつだと、ローマ帝国の目も、そしてユダヤの民衆の目もそちらへと引きずられていくようにする。民衆にしてみたら、いくら驚くような奇跡をしても、それが自分たちの生活を良くしたり、あるいは豊かにしない限りは、実はいつでも見限ります。ラザロをよみがえらせる奇跡が、では自分たちにとって何なのかを考えたら、大した意味もない。実は民衆の不満の吐け口にする相手は、名が売れてれば売れてるほどいいかもになるのです。身代わりとなるものは、スケープゴートとなるべきものは、名もないものではダメなのです。 それなりの名声を得ている者こそがふさわしい。それはその先導に乗る民衆の願望、それを巧みに取り込むのが政治家です。高潔高邁な理想を抱く政治家は稀にしか世に現れないのかもしれない。民衆の鬱屈とした不満を解消してくれる格好の生贄を提供できるのが、ある意味では有能な政治家と言われるかもしれません。一人の人が民の代わりに死ぬことで国が滅びないで済む。これ以上の益はない。それを好都合と言っているのです。好都合な死だ。このナザレのイエスという男が一人死ぬことによって、それは好都合な死である。よく考えてみれば、なんとひどい話でしょうか。これはなんと肉的な、現世的な、愚かな人間的な発想でありましょうか。それは政治技術としては、いつの時代にも使われてきており、数えきれない人々の命が奪われていた歴史もあります。わずか70年前にあったことも、ある意味では巧みな政治家によって、もしかしたら忘却の彼方に追いやられているのかもしれない。いつの時代も多くの人々がそれにいとも安く乗っていってしまう。それが最後にどのような結果にたどり着くのか、世論としては意識されることはない。意識しないようなプロパガンダがなされているとも言えるかもしれない。そして同じことを繰り返していく。こんな策謀でありますが、驚くことに、それが神の救いのご計画の中にこう組み入れられていたというのです。このような極めて愚かしい人間の策謀が、殺戮や滅亡へと突き進む人間の技であるが、それが神の救いの御業の中に入れられており、それが500年近い前に預言者らによって預言されていたとは、その預言が一体いつどのように実現し成就するのか誰もわからなかったのです。そしていざ実行に移されても誰も気がついておりません。人間がそれに気づこうとも気づくまいとも、しかし神の救いのご計画は、それら人間の策謀をさえ取り込んで、推し進められていくのでありました。改めて500年近い昔のイザヤの預言の言葉に向かいたいと思うのです。イザヤ書53章の御言葉、これはその少し前のところから、主のしもべの苦難と死という表題が新共同訳聖書では付けられております。まさしくここに私たちの身代わりとなって苦しみを受け、そして死んでいかれるメシア、救い主が予言されています。前半の6節までのところは、私たちが主語となって、この人、彼、この苦難のしもべを自分たちの身代わりになってくださっているのだとも知らずに、軽蔑し、無視し、見捨て、彼が苦しんでいるのは神の手にかかり、打たれたから苦しんでいるのだと勝手に決めつけていた、と告白をしています。私たちは分かったようなつもりになっていて、実は、何も分かってはいなかった。 私たちというのはいつどのようにしてかはわからないが、その決定的な認識の過ちに気づき、そしてさらに告白していくのです。彼が差し貫かれたのは私たちの背きのためであり、彼が打ち砕かれたのは私たちの咎のためであった。彼の受けた懲らしめによって私たちに平和が与えられ、彼の受けた傷によって私たちは癒されたと。この主のしもべの苦しみは、私たちと言われるものの背きと咎に対する懲らしめであった。そして私たちが罪に迷える羊の群れであると告白をし、その私たちの罪を主が、これは神様のことですね、神が彼に負わせたというのです。この身代わりによる救いというものは主なる神がなさっていることであったのだと、自分たちが全く気づかないうちに、わからないでいるうちに、全能の主なる神はこの主のしもべが身代わりになって罪を負うことで、苦しみを負うことで、本来ならばその罪ゆえに滅ぼされなければならなかったものを救う救いの技をしてくださっていたのだと、そのように気づかされ、そして少し客観的に自分自身、そして主のしもべというこの彼を見つめ直すのです。その身代わりとなってくれる救い主をほふり場に惹かれていく子羊のように、ほふり場というのは屠殺場のことですね、殺される場所です。ほふり場に惹かれていく子羊のように、毛を刈る者の前に物を言わない羊のように、口を開くことなく黙ってその救いの使命を果たしていかれたと歌う。主のしもべは苦しむだけでは済まず、最終的には捕らえられ裁きを受けて彼は命を取られたとあります。彼は不法を働かず、その口に偽りもなかったのに、その墓は神に逆らう者と共にされ、止める者と共に葬られた。これは主のしもべが身代わりになって苦しみを受けている、このしもべが罪人として処刑されたということになるわけです。裁きを受けて死罪にあたる罪人として断罪された。それは病の苦しみを身代わりになって負うことでもあり、病による苦しみとその先にある死もその身代わりの範疇に入れられる。彼は自らを償いの捧げ物とした、そうあります。償いの捧げ物、罪あるものは許されるために捧げられる償いの捧げ物、人が許されるためにそのようなものが必要だなどと、現代の私たちの社会に生きる者たちの中でそう思い巡らす者は一体どれほどいるであろうか。私たちはお互いに許すというときに、分かった分かった、もういいよ許すからと言って許し合う、そこに償いの捧げ物がいるとは考えられないわけです。思いもよらない。許すっていうのは心の内でまあいいことにする、いいよもういいからよしとしてしまう、それを許すと思っているんです。ところが聖書は違ったわけです。許すために償いの捧げ物が必要だという。 聖書に示される救いのために、決定的になくてはならぬもの、それが罪の許しであり、そのために必要な償いの捧げ物、もう少し言い方を変えるなら、贖いというものがなくてはならない。主のしもべは、自らを償いの供え物として身代わりになった。それで罪許され、救われていく者たちが死死孫孫続いていくのを、その苦しみの実りとして見、知って満足するというのです。最後のところに主語は、私のしもべ、そして私になっていきます。聖書を読むときに、実は聖書って細かい断片がくっついているものですから、ともするとざーっとなんか勢いで読んでしまうんですが、よく注意して読んでいただきたいのは、主語に気をつけることです。わとかががついている言葉です。一番このイザヤ書53章の終わりのところで、私がというふうに出てくる。神御自らが最後の最後に語り出すんです。私のしもべは、多くの人が正しいものとされるために、彼らの罪を自ら負った。要するに身代わりになった。それゆえ、私は多くの人を彼の取り分とし、彼は戦利品としておびただしい人を受ける。彼が自らを投げ打ち死んで、罪人の一人に数えられたからだ。神ご自身が私はと言って語り出したこの最後の言葉に、はっきりとこの身代わりになったしもべをのことを語り、しかも彼を死なせっぱなしにしておくのではなく、勝利者として、彼の取り分として、許され救われた人々を彼に与えるのだというのです。実はこのイザヤ書53章には、復活ということは直接的には書かれてはおりませんが、ここに戦利品として、取り分として、この許され救われた者たちを彼に、この身代わりになって死んでいく彼に与えるのだという、この神の宣言、神の約束。ここにですね、実は復活を示唆する大切な言葉が示されていると言えるのです。そして最後に、今一度まるで宣言するかのように告げられています。多くの人の過ちを担い、背いた者のために取りなしをしたのはこの人であった。身代わりのメシア、救い主が、最もはっきりと予言されているのが、このイザヤ書53章でした。そしてそれがついに成就する時が来ていた。主イエスがなさる数々の驚くべき奇跡、印に人々が引きつけられ、人々が勝手に思い描いている救済者像を当てはめて、勝手に盛り上がってきている。その勢いは、権力者たちにある危機感を抱かせるほどであった。ローマ帝国の支配のもとにあって、このナザレのイエスによる動きが、独立運動と見られ、あるいは反ローマ闘争と受け止められようものなら、あの強大なローマの大軍がたちまち押し寄せてきて、ひとたまりもなく自分たちは潰されることになるだろうと。どこの馬の骨とも知れぬこのナザレのイエスという男が、どんな奇跡をしようが印をしようがほっとけばいいんだとは言えなかったのです。このナザレのイエスという男が人気を博し、そして彼が下手なことをすれば、自分たち、この国が、危機に直面していく。 最高法位に集まった権力者たちは、そこに不安と恐れを抱きながら協議をしたというのです。そこで全く無自覚に、預言者の言葉を実行していったのが大祭司でありました。彼は、はっきりと政治的な意味で、この人気者となっているナザレのイエスという男をスケープゴートにすればいいと提案しています。この男が民に代わって死ぬことで国民全体が滅びないで済む。身代わりの子羊だ。スケープゴートという政治的策謀は最初に申し上げたように、民衆を巻き込んで、そして民衆の不平と不満の吐け口として、このスケープゴートの苦しむ姿とその死を望ませるように扇動していくのです。なんとそれは、神の救いのご計画として、そのために、この大祭司の提案が用いられていたとは、誰も気づくことなく、着々とそのご計画は進められることとなりました。そのスケープゴートは、多くの印をする人であった。つまり、ただのナザレの人ではなく、神の子である方であった。印はそれをこう指し示していたのであります。神の子をスケープゴートとする。イミジクモ洗礼者ヨハネは、一番最初に主イエスに出会った時に言っておりました。見よ、神の子羊と。改めて、現代に生きる私たちのうち、誰がそのような仕方で救いが与えられるなどと考えたであろうか、考えるであろうか。誰もが求めるのは、特別な力を与えられて、特別な能力を与えられて、困難や危機や苦難を克服していく、そういう仕方での救いや助けを求めている。誰が身代わりになって救いを与えるなどということを考えたり信じることができようか。身代わりという考え方は旧約聖書の中で本来の贖いのヤギのように、生贄の動物たちにおいて確かに見られるがなんです。それは何度も何度も繰り返し捧げねばならない、いわば限界のある極めて有効期限の短いような、そういう生贄でしかなかったのです。それに対してたった一人の人が全ての人の罪を全て身代わりとなって負うことなど、誰にも理解されず、ただ父なる神のみが分かってくださると信じ、苦しみ死んでいくその主イエスでありました。私たちはあのイザヤ書の予言の言葉にあるように、それがあの十字架の苦しみが、この自分のための身代わりの苦しみであり、この自分のための身代わりの死であるなど、どうして納得し、どうして受け入れ、どうして信ずることができるだろうか。教理としていくら納得しようとしても、それは理屈でしかない。十字架で死んでくださった神の御子主イエスはあなたの身代わりだったんです。そう強く説教され、訴えられ、 説得されても、私たちは戸惑い、理解できないもやもやとした思いを抱えて、この十字架を見上げるしかないのではないか。しかしそのすっきりとしない、ストンと腑に落ちない、もやもやとしたこの身代わり、この私の身代わり、どういうことか。その思いを抱えながら、なお十字架を見上げ続けていく。十字架上に苦しむ主イエスから目をそらさないで、その苦しみを凝視するようにしていく。私たちプロテスタント教会のこの街道や上に掲げるこの十字架には、釘付けにされた主はついておりませんね。ローマカトリック教会の古い街道、聖堂にある十字架には、釘付けられた主がそのまま残った十字架が多いですね。私たちはいかにもあれはローマカトリック的だと思うかもしれない。そしてそれは私たちプロテスタント教会の信仰においては、それは復活によって克服され、そしてこの十字架はですね、苦しむ主イエスで終わるのではなく復活なんだというところに向かおうとする意図はわかる。意図はわかるのだけれども、しかし今日私たちは見なくてはいけない。信仰の目でこの十字架に釘付けにされている主イエスがあること、そしてそこに私たちはその主の十字架の苦しみと死はあなたの身代わりなんだ、あなたの身代わりなんだと言われて、それがストンと落ちないでいるこの自分に対してですね、じーっとそれを見続けていく、凝視していく、そしてその意味を尋ね求めて生き続けるときに、あるいは主の憐れみによって助け主なる聖霊が与えられ、目が開かれるかもしれない。十字架の苦しみとは比較にはならないが、それでも抱え持つ私ども自身の苦悩があるではないか。不安と恐れがある、何とも言いようのない苛立ち、言葉にならない心の落ち込みと虚しさ、十字架の苦しみを仰ぎながら、凝視しながら、自分の苦悩をもそこで振り返り考える。あの方の苦しみと私の苦しみ、そこでもしかしたら初めて罪への気づきが与えられる。なぜあの方はあそこであのように苦しんで死なねばならなかったのか、ならないのか。身代わりだと言われているけれども、身代わりって一体何なのか。そして十字架上にある苦しみが一方に見上げながら、なぜ私はこのように苦しんで、苦しみ続けて、そして死んでいかねばならないのか。そうして聞いていくのです。御言葉にもう一度聞いていく。今日の御言葉にももう一度聞いていく。大祭司のこのスケープゴートを立てればよいのだという提案、実はその後こう言われている。国民のためばかりでなく、散らされている神の子たちを一つに集めるためにも死ぬのだと。散らされている神の子たちを一つに集めるために、私もは自分の苦悩や苦難、その行き着く死に真剣に向き合い、八方塞がりである事実に直面するときに、実はこれこそがまさしく福音であることに気づかされる。散らされている神の子の一人として、 身代わりとなってくださったメシアが復活され、その許しと救いに今私たちを招いてくださっているということであります。今私たちが自分に与えられた人生の道のりの中で、様々な苦難や試練の中に傷んでいく中で、その苦しみも痛みも、そして最後にはその死さえも、神の栄光を表すために益とせられていく。それは好都合な死ではなく、尊い神の子とされていく者の命の道のりであります。今私たち、自分が抱えている苦難や苦悩が、この御言葉によってすぐに解決し、すぐに何か強い心を与えられ、すぐにこれを克服し乗り越えることが起こるかといえば、きっとそうではない。しかし私たちは、散らされている神の子の一人として、この十字架のもとに集められ、そして、全く罪の許しをもう一度ここに宣言せられ、とこしえの命に生きるように、招かれ、ここに立たせられているのではないでしょうか。この招きに、心から応えていきたいと願うのであります。